ワンポイントホスピタル。このコーナーは地域の皆様に常に安心してもらえる質の高い医療の提供を目指す葛城病院の先生にお話をお聞きします。ネット情報が氾濫する今、さまざまな医療情報も身近にあふれています。そんな時代だからこそお聞きしたい現場の最前線にいる医療従事者の皆さんからの生の声を伺っていきます。今週も医療法人大上会葛城病院の院長中島先生にお話をお聞きしていきます。中島先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、先生、今回は人工股関節置換術についていろいろとお話を伺います。まずこちらの人工股関節置換術というのはどんな手術なんでしょうか。
はい、変形の進んで痛みのある関節、膝でもそうなんですけど、こういうところの関節の当たってる骨同士を人工のものに変えて痛みのない関節を作るという手術です。
こちら膝と同じように痛みを取るのに有効な手術なんですね。
その通りです。と言いますのは、股関節の方が痛みが取れやすいのは人工膝関節に比べて、動きがすごくシンプルなんですよね。ですから周りの筋肉や靭帯と協調しやすいということがあるようです。
なるほど。膝と同じように高齢者の方の手術ということになりますか。
そうですね、加齢現象による変形ということになりますので高齢者の方が多いです。ただ、股関節については、小さい頃に股関節脱臼があって変形が早く進んでしまったりとか、骨壊死とか言って若い時期に関節が壊れたりする病気もあるんですよね。こういう場合には若い方に行う場合もあります。
なるほど。具体的にどんな場合に人工関節が勧められるのでしょうか。
そうですね、まず股関節に痛みの股関節の痛みかどうかということを判断することがまず大事ですよね。はい、場合によっては腰からの神経痛というのをそのように感じることもありますから、ですから画像診断とかで変形や関節破壊の程度、これが痛みと股関節の痛みと見合うかどうかを判断して、関節変形が原因ということであれば手術となります。
なるほど。そして先生、この手術のタイミングというのはどのように決めていらっしゃるんですか。
変形がひどくて痛みがあればこの時点で手術をお勧めしています。ところが痛みがなくってあまりなくって少し様子を見たりすることもあるんですけども、ただあまり長く待つことはお勧めできないんです。と言いますのは、人工関節はもう膝もそうなんですけども骨を変える手術なので、術後にしっかり動かすためには筋力がしっかりしていることが必要なんですよね。
なるほど。
ですからためらってる間にどんどん筋力弱って、結果的に術後の回復が思わしくないということになれば、せっかく頑張って手術したのにちょっともったいないですよね。
そうですね。いや、じゃあできるだけ維持できている間がベストということになるんでしょうか。
そうですね、いろいろ仕事を抱えたりとか社会的異常なのですぐには手術できない場合というのもあるんでしょうけども、あんまり待ちすぎは良くないと思います。
なるほど。
実際に患者さんからの声なんですけど、術後にこんなに良くなるならもっと早くに手術しといたらよかったという声も、
後から気づいてしまうということですね。
そうなんですよ、結構たくさん聞きます。
はい、先生、手術の合併症はどんなものなんでしょうか。脱臼とかのお話も聞いたりしますが。
そうなんですよね、確かに脱臼というのは人工股関節の、最大の合併症なんです。と言いますのは、人工股関節って骨盤側の部品とそれから太ももの部品をもう噛み合わせただけなので、特に手術後数ヶ月くらいの間には少し変な格好をすると部品同士が外れてしまうという脱臼というのがありますよね。
なるほど。
はい、この脱臼の発生頻度というのは手術のやり方によってちょっと差があるんですよね。当センターで行っている手術の方法というのは、脱臼率の、少ない方法で手術を行っています。実はもう一つ厄介な合併症があって、感染というものがあるんです。手術の前から抗菌薬を使ったりして予防はしますけども、糖尿病のある方ではちょっとリスクが高くなりますね。
再手術、それは大変です。
そう、とても大変なんです。
なるほど。痛みを和らげてくれそうな手術というのはあるけれど、いくつかのリスクもあるということなんでしょうか。
その通りです。それでも元の生活レベルに戻して 旅行とか、まあ、諦めていた、まあ、社会活動生活とか再開できるという点では、まあ、大変有効な治療法であることには間違いないと考えています。
なるほど、ありがとうございます。中島先生、来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。